はい、始まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、山形行くんやって。
そうです、そうです。あの、うん、これを収録しているのが10月8日の火曜日なんですけど、うん、はい、まあ、明日あの水曜の夜から、うん、まあまあ1週間ちょいほど山形国際ドキュメンタリー映画祭にがっつり行くっていう。
毎回ね。
そう、毎回ね、うん、学生時代から毎回行ってあの、うん、全部映画を見続けるっていう
素晴らしいじゃないですか車で行ってるよね、いつも。
そうやね、あの、うん、やっぱこうなんていうの、ただ映画を見るだけっていう、うん、思って、なんか別に疲れないんじゃないのと思うかもしれないけど、
疲れるよ。
そう、1日、うん、あの 4,5 本ドキュメンタリー映画を1週間見続けると結構あの疲労がすごいんで、
う
ん、い
や、そりゃそうよね。
あの、まあ、最終日ぐらい、うん、あの蔵王温泉かとか使ってで帰るっていう風にしてるんだけど、
うんうん、ね、車があればね。
そうそうそう、
うん、結構寒いんじゃない山形。
いや、意外とね、なんかあの東北ってイメージからするとそうでもない、
うん、あ、そうなんや、うん、
いつもなんか寒いかなと思って結構厚手のジャケットとか着ていくと、うん、あの、うんうん、暑とか思って後半の方着いひんかったりする。
あ、そうなんや、うん、何時間かかんの。
え、
10時間はかかるんじゃない車で行くにしても
。そうやね、10時間はかかるね、うん、
一人で、
一人一人もちろん一人、あの、まあ、映画のサントラかなんか聞きながら、うん、
サントラを爆音で聞きながらね、うん、行くわけか。
今年はあのワンビン監督の新作、
う
ん、あの500分近い資料コンっていうとんでもない映画が上映されるらしいんで。い
や、何時間、
え、8時間
超え、8時間超え、
うん、あのサタン団子以上みたいな
そう、サタン団子もね10月11日から南海館で7時間超えでやりますけれども。
いや、サタン団子は強敵ですよ、う
ん、強敵何にとって強敵よ。
あの、うん、まあ、見る人全員にとって強敵よね。
いや、あのね、そうなんですよ、ね、
すごいんやけどね。
すごいんですけど試されるね。
そうやね、
試されてる映画やわ。
あの、忍耐力いる映画やもんね。
もう冒頭から十何分ぐらい、まあ、体感とさ実際は分からへんけど、
う
ん
う
ん、
ね、
あのシーンでまずふるいに落とされると思うでももうすごいかっこよくて冒頭から。
いや、もう映像もうキレッキレ、
キレッキレやね、うん、ちょっとあの計らずしもあのサタン単語の話になっちゃいましたけど。
あ、そうやね、違う映画ですよね。そうそう、今日はね、
今日はですね、今絶賛上映中の、韓国ノワール、
はい、
お話しします。
みんな大好き、
みんな大好き。いや、我々もね。
そうやね。
そう、てかどっちかって我々が大好き。
そうやね、
独占ビリーバーについてお話ししようと思いますが、はい、これだから、まあ、そもそもね、リメイクなんですよね。
そうですね。
ジョニー・トーがこれ何年やったっけな。
2012年です
ね。2012年に、うん、まあ、映画化、あ、映画あの撮ったドラッグウォー独占のリメイクということでね、はい、ドラッグウォーはあの旧南海館で上映してたんですけど。
そうですね、覚えてる覚えてる。
そうそうそう、めちゃくちゃ面白い。
いや、もう最高でしょ。
クライムアクションというか、
あの、まあ、すごい個人的な話ないけど結構このオリジナル版のドラッグウォーってすごい思い入れのある映画で、
は
い、
あ、そう、
うん、あの人生で初めて海外で見た映画っていう。
あ、すごいやん。え、どこで見たん。
香港、香港、
本国で
いいでしょう、
ご覧に。
そう、なんかあの映画祭みたいなのやってて、
うんうんうん、
それでこう、え、ジョニー・トーの新作やるのみたいな感じで見に行ったら、それがドラッグをやって、
うんうん、
で映画祭やから司会がサモハン・キンポとグイルンメ。
やばない、
幸せ、
やばない、サモハンとグイルンメ見たってこと
そうそうそう、生サモハンと生グイルンメ。
やばいね、めっちゃ羨ましい。
あれ、サモハン、グイルンメ3人分ぐらいの肉量があったけど、まあ、どうでもいい話、はい、
まあね、グイルンメは細いしサモハンでかいしっていうね。そう、いいな。え、でもそれって結局香港というか、まあまあ本国やしね、
うんうん、
英語字幕かなんか出てたって
こと。そう、一応それは映画祭やったから英語字幕が出てて、うん、で、まあ、一応見ることができたんやけど、それ以降もドラッグを大好きで、
うん、
まあ、あの南海館でそのやってた時ももちろん見に行ってパンフレットもあったりみたいなね、
はいはい、
で、なんか DVD も買っちゃうしみたいな、大好きな映画のリメイクということで、うん、
いや、これは見ないといけないよっていうところでね。
いや、もう絶対見ないとっていう。
そう、まあ、南海館で公開しててね、この間見ましたよね、
はい、
はい、まあ面白かった、すごく、
うん、面白かった、うん、面白かった。とかやっぱり 話がうまいよね。
せやね、や、うん、そのなんていうの、大元となってる筋が、まあ、面白いから、うんうん、このドラッグウォーっていうのは、まあ、ちょっとあらすじを言いますとですね、はい、まあ、主役はね、なんていうの、マトリーなんですよ、
麻薬捜査官ね、
う
ん、
そうそうそう。で、ね、巨大麻薬組織に、なんていうの、君臨してるんやけれども、なんかこうその名前は聞くけれども実態がわからない先生がいて、主役、はい、なんていうの、いい先生っていう名前なんですけど、こっちのリメイク版ね、ビリーバーの方はいい先生っていう名前の、
そう、まあ、それがそのドラッグカルテルの大ボスっていう、うん、
そうそうそう、その麻薬王を追いかけてるそのマトリー捜査班の男が主役になります、はい、で、こっちのビリーバーの方はその、刑事の名前がウォノっていう刑事なんですけど、
はい、
なんかそのいい先生を追ってる中で、ある日麻薬製造工場が爆破されてしまうっていう事件が起きるんですね、
はい、
でそこの唯一の、生存者にその若い男の子がいて、でラックっていう名前なんですけど、はい、まあ、彼がその捜査に協力してもいいよと言ってくれて、うんうん、ウォノ刑事とラックがこう手を組んでいい先生にこう近づいていくっていうような話になるんですけれども、はい、というところですね。まあ、ちょっとその筋書きとしては、まあまあまあまあ、一緒かは一緒やね。
そうやね、まあ、後半の展開とか微妙に変わってくるけど、うん、もちろんでも大まかなあらすじ自体は、はい、同じ で、
うん、
でなおかつそのオリジナル版の、まあ、うん、中盤の見せ場の一つで、
はい、
ホテルで2回連続で、うん、成り済まして潜入捜査っていう、う
ん、そうなんですよ、この映画のね、そういうのもしっかりあったよね。そうそう、見どころとして潜入捜査があるんやけれども、なんか片方は、麻薬売ってくれって言ってる側で、うんうん、で片方は売りますせって言ってる方の、その商談を両方ともその、主人公の刑事が扮するっていう、ちょっとなんか説明難しいけれどもなんかね、なんていうのかな、バイヤーを演じたり、そのまあまあ、なんていうの、難しいな、ネタバレなくして言うっていうのは、
まあ、それぞれになりすますのを2回連続やらないとダメっていう、う
ん、そのドラッグウォーの方、ジョニー・トーの方は、
はい、
なんやろな、主役の男の人がスン・ホンレイさんなんやけれども、ね、まあ彼はね、ものすごいドシブなんよね。
ドシブ&芸達者すぎるっていう、う
ん、そうそうそうそう、なんかそのバイヤーの、設定とかはそのドラッグウォーとビリーバーでちょっと違うんやけれども、うんうん、もうほんちゃんっていうかなんていうの、
香港版、
そう、香港版の方は、ね、うん、母っていう男の人が出てくるよね。
ずっと母
って笑うやつね、母って笑ってるからいや、そのなんやろ、潜入捜査の時の切り替えの感じとかもね、香港版はすごい、渋い、抜群に渋い、うん、もうかっこいいっていう感じなんやけど、片やビリーバーの方は結構ね、この主人公の、刑事の性格がちょっと違うよね。
そうやね、うん、もっとなんていうの、
人情感あふれる
というかね、オリジナル版のドラッグウォー独占っていう映画が、
うん、
すごいドライで、
うんうん、
まあ、バッチ、褒め言葉やで、まあまあまあね、人間関係もろもろ含めて、
うん、汚い、本当汚い映画やったな、
うん、自分は大好きやけど、正直人を選ぶなっていう映画やと思うよね、う
ん、まあせやな、うん、なんか私もちょっと昨日見返そうと思ってて、うんうん、晩ご飯食べながら見ようと思ってでちょっと再生押した瞬間にあかんかんか忘れたと思ってすぐ切ってご飯食べ終わってから見ましたけどね、バッチ
バッチ、
すごいバッチ
で、すごい人間関係もドライで、
うん、
その潜入捜査、要するに警官とさ、
はい、
その麻薬組織の末端の人間が協力関係になるっていう話やけど、うん、そのオリジナル版のドラッグウォーの場合は、
うん、
こう言ってみたら麻薬組織のやつは捕まったら死刑ってのは分かってるから、
はいはい、
絶対俺は死にたくないと、で生き残るためやったら仲間も売るし、
うん、
なんやったらもう何でも済んでみたいな感じの、
ね、そういう
嫌な共犯関係とか協力関係で成り立ってるよね、
うんうん、
オリジナル版って。やけどこの韓国版の方はその麻薬組織の若者が俺の愛犬を爆破しやがってみたいな、
あそう、ね、
すごいなんか
爆破、工場の爆破にね、うん、愛犬が巻き込まれちゃったよね、
お母さんもやけどね、
うん、お母さんも、うん、
でこう協力するっていう、もうその時点でなんていうの、うん、韓国的なさ熱い感じが
伝わってくるっていう、熱いね感じがあるよね。香港版オリジナル版はね、本当にこのルイス・クーがその、演じてる麻薬組織のね、そうそう、
マッタン
を演じてるんやけど、本 当に悪いやつやんな。ろくでもないイケメンなんやけど、
そう、まあ、映画結構見てるけど、うん、ここまで下水やつそういいひん
よ。いや本当そうよ。
しかもそいつが主役前としてるっていうね、
まあまあ、そう香港版のね東幹久さんみたいな、うんね、あのイケメンなんですけれども、なんやろうな、もう冒頭からイケメンが車の中でこう催してるっていう、ね、そうね、
あのボロボロボロってなって、うん、
そうなんですよね。でなんかあのなんやろな、原料を買い付けてきて、それをその、薬物に落とし込むっていう、それも工場があって、はいはいはい、それが爆破されていくんやけど、そのなんやろな、両方ともにちゃんとその耳の聞こえないあの家族が、うんうん、あの工場をやってるっていうのが ね出てきたりもしてて、その辺の設定は引き継いでますよね。
そうですね。だからなんかこの話自体はこう、うん、なんていうの、いわゆるギャングものやけど、
うん、
こうなんかアウトロー漫画一歩直前みたいなさ、すごいキャラが濃いやつらばっかり出てくるっていう、
本当キャラ濃い。いやなんかぜひね両方とも見てほしいなと思うんですよ、うん、あの
見比べてほしいよね、
うん、あの見やすいのは圧倒的にビリーバーの方
だと思う。間違いないです、
うんうん、ただなんかその大元になってるオリジナルってどんなんやろうって見た時に激渋って思うと、もうめっちゃかっこいいってあの
すごい変な映画や
ね、うん、変な映画やね、変な映画やけど、あとそのなんやろうな、音楽とかもすごい少ないし、
うんうん、
すごい銃撃戦のとことかもね笑っちゃうよねもう逆にいやなんかそう、あーどこまで言っていいんかな、いやでもいいんか、オリジナル版はその結局その、ビリーバーではいい先生ってなってるところが7人いるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう、あの香港七人衆っていう、うん、香港七人衆、あのやばい7人組がいるみたいな話なんだよね、うん、
オリジナル版は、オリジナル版は
結局それはあの、うん、ジョニー・トーがいつも使ってる俳優たち7人っていう、
そうそうそう、
まあ、ほとんどギャグやんみたいな。
いやもうその七人衆となんていうのかな、小学校の前で銃撃戦がやりたかっただけの映画やん、うんうん、これなんかいやあっこすごいね、
荒野の砂嵐の会に PM2.5 漂ってますみたいな
さ、うん、そうなんよね、なんかオリジナル版はやっぱりその大陸のそのザラッとしたなんかこう空気汚い感じが ね映像に映り込んでて激渋なんですけど、ビリーバーの方はやっぱりその韓国のなんていうのかスタイリッシュな感じになってて、
うんうん、逆に本当によくこの、うん、なんていうの、すごい、うん、いい意味でいびつなドラッグ王から、
はいはい、
すごいウェルメイドな、
うん、
あのノワルモノ作ったなっていう、
いやそうやねなんかすごいあの全然違う作品に、まあ、根幹は一緒やけど、うんうん、全然違う作品になってて、より見やすく面白いエンターテインメントですよ ね、 そうですね、うん、でキャラの濃さで言うとあのビリーバーの方が濃いと思う
濃いね、
圧倒的に濃いと思う。なんやろ、まあまあ、こっちは七人衆ではなくちゃんと一人のいい先生にこう、うんうん、なんていうのかな、あの迫っていく話なんやけれども、その闇マーケットの王とされる方ね、はいはい、あのまあ、この役者さんはちょっとこの撮影の後亡くなってしまわはったみたいなんですけれども、うんうん、なんかそのキャラクターの濃さとか、あと私らがすごい大好きな残虐なクリスチャン、
ね、あのブライアンっていう
キャラクターが出てくるん
ですけど、
ブライアン・リジっていう人が出てくるんですけどね、
あのいいキャラというか、うん、いい顔というか、う
ん、チャ・スンウォンさんですね、
ちょっと友達に似てるんですよね、
あそうめっちゃイケメンやん、うん、いやなんかすごい韓国のスラッとしたすっごいイケメンの、うんうん、あのまあ、もともとモデルさんみたいなんですけど、そ
う
です
ね、
あの
やっぱ本当にスタイルがいいから、うん、戦ってる姿が映えるっていう、
映えるね、
でなおかつキャラクターとして、うん、あのネジが何本か取れてる人なんで、
いやもう取れまくりやったね、
もう映画的にすごく美味しいキャラクターってい
う、いや本当にいい役をもらわはったと、うん、だからみんな ネジぶっ飛んでる、全員ネジぶっ飛んでる、まあその辺が なんやろな、オリジナル版の方がみんなちゃんとしてるよね、ちゃんと、
そうやね、
うん、
いやなんていうの、
どうな感じがする、
オリジナル版って言ってみたらその大陸対香港みたいな感じになってるやん、うん、
その
公安が大陸側で、う
ん、
麻薬組織が香港側みたいなさ、
はい、
あの言い悪いは別として、
うん、
あのそれに対してその韓国版は別にその国とかそういう風な問題をはらんでないから、
うんうん、
結構そのキャラクターに集中しやすいというか、
あそうね、うん、なんかすごいもう本当にフィクションとして楽しめる感じでね、
フィクションとして楽しめるっていう、
うん、でなんかその、まあ、オリジナルも今回の版も両方ともその潜入捜査の中で、うんうん、その主人公の男の人がどうしても麻薬を吸わなあかんシーンが出てくるんですよね、うんうん、吸わへん方信じてもらえへんし、ね、みたいなところで、うん、でいつもは多分あれフリスクかなんか潰してる粉かなんかを吸ってるはずなんですよまあなんかそのま、操作してる時はやけど、ほんまに吸わなあかんってなった時の演技よね、
あれあの、うん、見てるこっちも心配になるぐらい熱演、
本当に熱演、あのシーンはそのビリーバー、
うんうん、
ビリーバーの一生やと思う、
いや本当に、うん、あの うまい。
めちゃくちゃ上手やったね。その主演を演じてる、まあ、役者さんが、はいはい、チョ・ジヌンさんという方でね、
お嬢さんとか工作とかに出て
る人ですね、うん、そうそうそうそう、うん、で、ラクっていうその、工場の唯一の生き残りの若者が、うん、リュ・ジョンヨルっていうね、今若手の中では一番演技肌とされている方なんですけど ね、 ね、
この映画韓国ではなんかアベンジャーズとかを超えるぐらいのヒットをした
り
して、
うん、大ヒット。いやいいよね、こういうそう、うん、なんこういう映画がヒットする土壌があるっていう、
羨ましい、羨ましい、渋い映画がヒットする
の、うん、ノワールもの、
やっぱそのヒットもこの、うん、ジュンチョルさんのおかげなんかなっていう、う
ん、あジュンヨルさん、
ジュンヨルさん、すごい人気なんでしょ、
ね、すごい人気、なんかすごいいい顔してたよね、うん、なんかこう本当にセリフの少ない役で、うんうん、なんか感情もあんまり表に出せへん人間を演じてるというか、まあ、心の中でいろいろ思ってるみたいな役なんやけど、うんうん、すごい上手やったね、演技派、
ね、
若
手
演技
派、本当に全員芸達者です、
うん、芸達者、そうやね、うん、それの一言に尽きるわまあね、なんかこうあと氷風呂のシーンとかもすごい良かったね、
氷風呂は、うん、どっちにもある名シーン
よ
ね、
そうそう、うん、名シーンなんですよ、いやぜひ見てほしいんですけど、
あとこの韓国版ドラグを、うん、ドラグをじゃない、独占ビリーバーの方、うんうん、全体的に撮影がすごくいいよね、
うん、そうやね、うん、
よくこのロケ地見つけてきたなみたいな、
そうなんですよ、冒頭とエンディングでね、
うんうん、
雪山というか
雪原というか、う
ん、雪原をドライブしてるみたいなシーンがあるんやけど、うんうん、あれノルウェーで撮られたみたいで ね、 ね、うん、
それとかわざわざ中盤 の、 その麻薬工場があるっていう場所もなんか、
う
ん、塩田塩を作る畑の風景とかも、
ね、うんうん、
本当ここどこっていうぐらい、なんかこれギャング映画やったよねっていうぐらい映像綺麗みたいな、
映像すごい綺麗やったで、なんかその耳の聞こえない兄弟が、
うんうん、
なんやろ、麻薬をこう作り出すときにものすごい爆音で音楽かけながらみたいなこう多分ドゥンドゥンっていうのをこう感じながら、ね、
振動で感じる
っていう、ね、振動を感じてはるんやろね、
そこら辺のなんかこうちょっとツイストかけて変えてくるあたり、うん、うまいな
って思う、うまいなって思うよね、うん、いやだからなんかこうなんやろな、まあ、普段こういうの見ませんみたいな人でも全然その最初の一本としてありやと思うけどね、うんうん、
いや本当にありやと思う、うん、というか本当にこの韓国の犯罪映画コリアンノワールって、
うん、
まあ外れがないジャンルで、外れない
ね、もう何見ても面白いからもう、う
ん、映画館でやってたらとりあえず行ってみるかって言って行って、うん、ああ面白かったって書いてくれるやつなんで、
うん、そうなんですよ、
そうで、しかも今回のやつなんかはその、うん、元が面白い話っていうのは分かってるからさ、はい、
分かってるから余計
にね、見て損はないみたいな、
うん、絶対に大丈夫なんで、大丈夫って何別にそんな、あーどうやろう、そんな怖くないよね、血とか出てくるけど、
そうやね、別にそこまでエグいわけじゃないよね、
うんうん、そうそう、それよりももうみんなのそのなんやろな、
演技合戦、
演技合戦すごいよ本当に、
この映画さ、うん、本当にいろんな国のバージョン作ってほしい、
いやなんかいろんな解釈で作ってほしいよね、うん、まあこのビリーバーの方のラストは本当に人によってなんやろな、解釈は分かれると思うんですよ、そうやね、
うん、さっきこう2人でちょっと打ち合わせしてた時ですら、うんうん、最後
どっちやと思うみたいなね、うん、話にもなるし、まあオリジナル版の独占はもうなんていうのかな、もう完全にそうとしかないラストやからさ、
殺伐みたいな、
殺伐みたいな執念みたいなラストやからまあそれはそれでね、なんかもう終わりっていう感じで面白かったけど、うん、こっちビリーバーの方はなんかこの後ね、余韻が、ね、そうそう、その後さらにどうなったんやろうって思わせてくれるというか、うん、
かその脚本を書いてるのが、うん、パク・チャヌクのお嬢さんとか、
そうね、
パク・チャヌクの常連の脚本家の人なんで、
うんうん、
それ言われてみると、あ、なるほどなっていうか、
うん、なんかこう余韻の残るね、そうそうそう、感じになってるので、ぜひ、まあ、南海館では今絶賛上映中で10月24日木曜日まで、はい、上映してますので ね、 いいですね、ぜひ映画館で見てほしいなと、やっぱこう音の大きさとかも結構これ多分ね重要やと思うので、ね、
重要やろね、
なんていうのかな、お家で見るんじゃなくて、うん、映画館で、
この前ね、レオーネのウエスタンを見に行って、はい、
うんうん、
やっぱり映画館で映画見るって最高って思って、
そう、何当たり前のこと言ってんの、
まあ、当たり前やねいやでもほら、うん、銃のなんか音の響き具合とかさ、
そうなんですよね、やっぱりなんかこういう映画を見るとよりその映画館で見てもらう楽しさを知ってもらえるかなと思いますのでね、うんうん、ぜひぜひ南海館でご覧ください、はい、ということで今日は独占ビリーバーについてお話しいたしました、韓国映画ですね、はい、 じゃあ山形楽しんで、
はい、安全運転で行ってきます。
安全運転で行ってきてください。
また帰ってきたら何か土産話の一つや二つぐらいあったらいいんだけど ね、
はい、楽しみにしてます、はい、ワンビンの、ね、新作も ね、はい、楽しんできてください。ということで、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。